はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは一度は答えを出してみる。一度は答えを出してみる。こんばんは。一度は答えを出してみる、これはどういうことかというとですね、よく質問を受けることがあって、どのようにこれは見たらいいですかとかですね、どういう解釈をしたらいいですかというふうに、出てくるとき、質問をする、ことが、聞くことがよくあるんですね。で、結構勉強が全く進んでいなくて、ゼロの人の場合はですね、割とザクッと答えるんですけれども、勉強が進んでいる人ほどですね、やっぱり分かっていることが自分の分かっている解釈と違うような問題の出方をしたりすることに遭遇するとですね、分かってたのになんか分かんなくなっちゃうということがあるんですね。で、全く分かっていない人には、そもそも深く言わないんですよ、こちらも。例えば基準該当サービスについて教えてくださいなんていう人にはですね、そもそも何が分かって何が分かっていないかすらこちらも分からないので、ざくっとしたことを伝えるんですけども、よく分かっている人だと、基準該当サービスには施設サービス施設系がないのに、なんで特例施設介護サービス費っていうのがあるんですかっていうような感じで聞いてくる人がいるんですね。で、これっていうのはやっぱり、特例サービス費の4つのパターンっていうのを知っていて、その上で基準該当サービスっていうのは居宅系の介護系の居宅サービスなんだよっていうことを知っているから聞ける質問なわけですね。要は結構勉強している人なんですよ。で、そういう方にはですね、やっぱ深く言うということがあるんですね。で、こんな話もそうなんですけど、結局ですね、分からないものを分からないものとして質問するというのはね、とても大事な強さなんですね。分からないものを分からないですということっていうのはですね、やっぱある意味ですね、自分からすると少しちょっと照れくさいというかですね、聞いたら聞いたでですね、何かしら意見言われたりするので、意見言われたり自分が分かっていない部分っていうのを表に出すのでですね、やっぱり心の中で抵抗感ってあるもんなんですよ。だから聞くことができるというのは強さでもあるんですね。ですが、実は強さにはもう一種類あって、聞かない強さっていうのもあるんですよ。これは両立できます。聞くことができる強さと聞かない強さ、これは両立できるんですね。聞くことができる人は聞かないでいけるとかね、そういう話じゃないってことです。聞く強さと聞かない強さを両方持っておく方がいいんですね、ケアマネ試験においては。なぜか、知っている問題、これは試験で出ればよっしゃごいってなるんですよね。ですよね。でも初めて見たような意味のわからない問題、これはなんじゃこれってなるんですよ。で、よっしゃごいっていうのは徹底的に問題と向き合うことができるわけですね。これは何を言うとるんや。この知識で解けるのか、いや、この知識で解けるのか、いや、こう聞いとるのかっていうふうにですね、向き合うことができるんですが、わからない問題を見ると、どういうこと、何これ、わからん、どうしよう、なるんですね。要は軽いパニックになるわけですね。で、それをですね、聞く癖があるとですね、いいことはいいんですが、常にその分からないものを質問に置き換えて、質問する前提に置き換えてしまうと、試験でそういう脳の思考に行ってしまうことっていうのがあり得るわけですね。なので、ある意味ですね、少しちょっと咀嚼してみるっていうのがいいですよね。で、咀嚼した上でですね、聞くんですよ。こう思うんだけどどうだと。で、それを解説聞くと、やっぱそうだなっていう時もあれば、あ、そう見るのかと。あるいはですね、あ、そういうことだったんだと。あるいはそういう見方があるんだと。そうやってね、新たな発見っていうのがあるんですね。だから、まっさらよりは、やっぱり勉強が進んだ状態で聞くっていうのがとてもいいことですよね。で、自分の得た知識で解けないとですね、その時こそですね、わからんと。一言でいいんです。これはですね、基準該当サービスっていうのは、私が思ってたのはこうだけど、なんで施設があるんだと、これだけでいいわけです。どこまで分かってるかも私たちは分かるんですね。あ、そうかと。あるあるだよね。そうなんだよ。いい質問だよ。こうだよ。 そしたらズドンと入ってくるわけですね。何もないゼロの状態で分かりません、基準該当サービス意味分かりません、教えてっていくよりは何倍も得なんですよね。だから例えばよく普段ねあんまり触れない問題とかって事例とかでもそうですけどもね、場合によったらですね、なんかちょっと意味分かんなかったななんていう問題ってあるんですよね。それを間違えちゃったりあったり、間違えたりあったりってどっちもあるんですけども、どちらにしてもですね、自分なりにこれはどういうことを意図する問題なのかっていうのをですね、少しちょっとね分かるまで読みまくってみるっていうのがとてもいいんですね。あるいはキーワードを分解して自分が分かりやすい言葉に置き換えて読むとかですね、そうやってみると自分なりの解釈というものが生まれますね。で、試験では誰も聞く人がいない以上ですね、自分なりの解釈で進むわけです。そこの自分なりの解釈をつけることに集中する脳の思考を持っていると、パニックというところにはいかないわけですね。しっかりと問題と向き合うことができるっていうのもあるので、まあ、今のうちからですね、もし時々ですね、なんかもうなんじゃこりゃっていうのがあった時、あるいはこんなとこ勉強しとらんわっていう問題があった時、そういう時はですね、一度それでもなお読んでみてください。これは何やと、何の話やと、徹底的に何遍も読んでみてください。案外分かっていることっていうのがあります。試験では、これ知ってたのにっていうことがあるんです。後になったら。案外、これ私知ってるわっていう問題っていうのがあるんですね。なので、パッと読んで分からないから、練習でパッと答え見て、解説見て、知識をつけるっていうのはいいんですけれども、あえてですね、自分なりに、徹底的に向き合って、いやこれはこうだなっていうのをですね、もう出してみてほしいんですね。この問題は私はこう見る。このように出してみた上で解説を見たり、質問をして強くしていくっていうのがですね、一つまあいいかなと思いますね。一度は答えを出してみる。これが今日のデイリークラムです。では、おやすみなさい。